中澄明弘のダベリはい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。7月後半となっておりまして、夏休みも入ってるかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。まあ、なんだかんだ言って自分ね、もう夏といえば夏フェスということで、まあ自分はサマソニーに行こうかなというふうに思ってはいるんですけれども、まあなんか結構復活、やっぱりコロナも収束半分してるからいいやろということで、なんかいろんなフェスがね、もう決まりって、もうメンツもそろそろ、なんですか、決まってたりしたりしてるんですけれども、まあ、例えばフジロック、あとは何ですか、サマソニー、あとはスイートライブシャワー、あとライジングサン、あとはあれか、ロッキンね、ロッキンは千葉になったんですけど、なんかびっくりしましたね。千葉の蘇我でやってるんで、あそこのひたちなか公園空いてるやんってことで、ひたちなか公園また違う、なんですか、イベンターというか、まあ、ところが、なんかやるみたいで、グリーンフェスみたいな、なんか、やるらしいですね。なんかそこも普通に何ですか、日本のアーティストが結構、出るような、なんか、フェスになるみたいで、まあ、あとは、ウルトラもやるって言ってたんで、ちょっとびっくりしましたけど、ウルトラやるんやと思ってね。まあ自分は全然 EDM あんま聞かないから、全然興味ないんじゃないんですけど、なんか EDM、まあ外外アーティストも呼ぶんかなと思って、まあ本当に復活してきた、夏でございます。まあ、ね、音楽好きにはたまらない、まあ季節になってきたかなというふうなところで、9月10月も全然他のところでフェスやってたりとか、なんか J-Wave とか、とか他の、なんですか、そういったところも、今までやってたというようなところもね、フェスっていうか、まあ、そういったことやってたりするそうなんで、皆さん興味ある方は、まあ、なんか、2022夏フェスみたいなの検索すると多分、なんかまとめサイトみたいなのもあるんで、皆さんよかったらチェックしてみたらいいのかなというふうに思っております。まあ夏休みもね、自分もちょっと、それもやりつつ、まあちょっと、ソシャゲもいろいろやりつつみたいな感じで、まあ、自分気になったものとかもありますんでね、よかったら紹介今後していきたいなというふうに思ってます。最近、そうですね、なんか、夏のその、なんかイベントごともやっぱり、やっぱね、花火とかなかなか難しいですね。なんか主催者によって違うみたいなのが、なんか浮き彫りというか、なんか分かってきた。自分の中の傾向ですけどね。まあ、地方だと多分やってるとこもあると思うんですけど、東京はやっぱ人多いから余計気にしてるんでしょうけど、隅田川の花火大会今年やんないんですよ。まあ主催者多分区とかなんで、隅田区とかなんで、多分躊躇してる感はあるんかなと思いつつも、麻布十番で、まあ、町内会主催なんで、お祭りやるんですけど、盆踊りやったりとか、普通に露店出して、なんていうんですか、そこで楽しんだりとか、なんか、麻布十番って外国人の方が来たりするんですよ。なんかそういったところも結構、風情があってよかったな、みたいな。浴衣着て、なんか遊びに来る外人とかいるんで、まあ、それはそれで面白かったりするんですけど、まあ、そういった特有な、なんかお祭りとかは町内会主催なんでやってたりとか、なんか面白いなと、傾向的にね。あとなんか神社とかそういったところが主催とかしてるお祭りとかも、なんか露店やってたりとかは普通にやってたりするんですけど、やっぱ公共団体系はやっぱ責任が問われるのが怖いのか、これわかんないですけどね。僕の勝手な想像で物喋ってるんで申し訳ないですけど、まずなんかそんな気するんですよね。もう自己責任っちゃ自己責任になってきてるんでね。まあある程度のなんか暗黙のルールというか、マスクも別にルールっていうか、別にしないからってなんていうんですかね。裁判沙汰にはならないじゃないですか。 あくまでもなんか、なんていうの、なんか皆さんのなんかその性善説になんか伴って半分やってるみたいなところも結構あったり、あと集団心理とか、まあそういったところの様々なことがあって、日本の場合やってたりするんですけど、もう他の国とかだと、いや、もう やってないじゃないですか。むしろ。取ってる国も多いんでね。なんかそことの行き違いもやっぱりあるなと。特に海外やと、もうなんかそういう国行きたくないわって言ってる外国人もやっぱ中にはいる。まあいろんな考え方があってね、いいと思うんですけど。はい。で、かつ日本の場合、ちょっと今のこのオンエア時期どうなってるかわかんないですけど、まだ、外国人受け入れはできるものの、ツアーのみしか受け入れない。ツアーとビジネスのみしか受け入れないっていうこともあって、個人で海外旅行行けなかったりするんですよね。他の国だと別に全然行ったりとか、観光ビザで行けたりするんですけど、行く代わりにツアーじゃないとダメって、なんか個人で行けないやったら他の国行こうと思って、せっかく日本円安なってんのにみたいなところで、欧米人が行かなかったりするケースもあるんで、ちょっとそこは問題、しかもマスクつけないとなんか嫌がられるみたいなことを言われるし、みたいな。はい、まあ、たまにまだ、ね、お店のところにもね、マスクで入店してくださいって貼ってあるところまだあるんで、別に個人店とかじゃなくて、チェーン店とかでもたまに貼ってありますからね。はい。だからそういったところも自分はちょっと懸念してるところで、これからインバウンドで呼びたいのになんか矛盾してんなと思いながら思ってるところでございます。皆さんどのようにお考えなのかなと。なんかまあ、いろんな考えがあると思うんですけど、もうこの夏の時期はね、運動はもうなんか外していいみたいな、熱中症になるんでみたいな、自分も全然外しながら走ったりとかはしてますんで、まあ、喋ったりすることもほぼほぼありませんから、はい、まあ皆さんの意見聞きたいなというふうに思っております。番組では皆さんからのコメント、いいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インレティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。まあ、今回は、私の好きな、まあ、ソシャゲをちょっと紹介していこうかなと思ってるんですけども、まあ 2,3 本ぐらいね、紹介できてるなと思ってます。まあ、メインでやってるのは北斗の拳レジェンズリバイブというセガが出してるソシャゲなんですけども、先月ぐらいまでなぜか鉄拳とコラボしてまして鉄拳とコラボしてましたね。まあ、興味ない人はなんて感じなんですけど。まあ、格ゲーも全部コラボしましたね。ストリートファイターと、あと、バーチャも。まあ、バーチャはね、セガなんで全然いいんですけど。まあ、鉄拳もコラボしました。はい。で、その後なんですけど、去年ぐらいからですね、なんですかね、人気キャラ投票をやってて、それを元にしてちょっとキャラを新しくちょっと作っていこうみたいなことをやってたんですけど、それが急なんか出てくるのいつか教えてくれなかったんで、まあなんか8月の末が周年なんですけど、このアプリだ、それぐらいに来るんじゃねみたいな思ってたら、なんと今月のガチャに、その限定ガチャっていうのが、まあ、大体強いキャラで出てくるんですけど、それに出てくるっていうのでびっくりしまして、グラサンをかけたケンシロウっていう、まさにちょっと渋いところついてるんですけど、場所ストーリー的にはね、修羅の国って、なんかケンシロウにちょっと兄がいたみたいな、 ヒョウとか、あと海王とか、だからアニメでいう北斗の拳2の最後の方らへんですね。ハンとか出てくるんですけど、なんか、その、羅生編みたいな。リンがさらわれたんで、それをケンシロウが助けに行くっていうストーリーなんですけど、メインストーリーとして。はい。そこでの、最初上陸した時のケンシロウがグラサンかけてるんで、今やってるトム・クルーズの映画バリのレイバーのサングラスバリに、かっこいい渋い感じのケンシロウが、基本目、サングラサンかけてるみたいな。このタイミングなのかみたいな、そのトップガンのタイミングなのか分かんないですけど、いや、ほんとレイバンっぽい感じのサングラスでしたね。ちょっと面白いなと思ってて、渋かったんですけど、めっちゃだから強い仕様に仕上がってましたね。やっぱり主人公ってこともあって、まあ、ドッカンで言うとね、悟空、フリーザ、ベジータみたいなもんですよ。だからもう絶対取らないと強いやろ、みたいなね。はい。そんな感じでございます。主人公系はまあね、多少強くしてもみんなあんまり文句言わないんで、そりゃ、しゃあないやろっていうところなんですけども。はい。まあ、これは本当に壊れが来たな、みたいなことになってますね。皆さんだから取っていくんじゃないかなと。もう、だから周年が 2ヶ月後にあんのに、みたいな。ちょっと意思溜めてたのにって方ももう取らざるを得ない状況にさせてる運営、みたいなね。ちょっとびっくりしたんですけど、まあ自分もちょっと今後育成して使っていきたいなというふうに思っております。はい。あとガンダム系のその UC エンゲージ、ストーリー見ながらちょっと進んだりとか、あとたまにそういうなんか外伝系のイベントをやってるやつなんですけども、基本的に宇宙世紀なんで、最近やってたシードとかシードディスニーとか出てこないんですよ。はい。だから、もう、まあ、作品ある程度限られてるんですけどね。だから、ダブルオーとかもだから出てこないんですよ。はい。ああいう系は。で、ああいう系は言ったら、別にああいう系がダメって言ってるわけじゃないんですけど、はい、出てきません。なので、宇宙世紀のみ。だから、アムロ、シャア、あとその後やと何や、F91、V ガンダム、あとは何でしょうね、そのあたりかが出てくる。まあ出てもユニコーンか、ユニコーンナラティブとかは出てくるみたいな感じなんですけど、今まで出てなかったんですけど、ハサウェイが、このハーフアニバーサリーで、出ることになりまして、やっとクシーが出ることになりました。ちょっといつ出んのかなと、なんか投票やっててもやっぱクシー出してくれと、なんでハサウェイ出さへんのみたいなね。はい。まあ、そういったこともあったんで、ハサウェイのは出すことになりましたね。はい。ちょっと楽しみでありますね、これは。もうこれもやっぱりさすがにちょっと強い仕様になってました。まあ、しゃあないなと。今年のユニクロの UT のガンダムコラボで、クシーとハサウェイが乗ったやつありましたね。はい。ちょっと渋かったんで、あとは、ま、ガンダムもね、今ちょっと映画やってたりとか、で、秋にちょっと新作もあったりして、結構盛り上がってる時なのかな、というふうに思ってます。はい。水星の魔女。ちょっと、まあ、あれは宇宙世紀じゃないんで、まあ、なんか女子高生かなんかが主人公なんですよね。学園物っていう設定らしいんで、ちょっと秋の放送なので、ちょっと期待は、してますけども、なんかそういうこともあったりして、ちょっと、あと、ね、大手ファーストフード店がシャアとコラボして、シャア専用マックみたいなね、マック言っちゃいましたけど、まあなんかそういうこともやりてはいるんで、ちょっと楽しみやなというふうに思ってます。はい。うん。ガンダム系は結構いろいろアプリがあるんですけど、まあ UC エンゲージも結構面白みがあって、はい。自分は、好きなものですね。なんだろうね。いろいろそういうコラボやったりとか、まあ、最近もね、ククルスドアの島映画やったりしてたんで、また盛り上がるかな、というふうに思っております。うん。なんか、そうですね。体験クエストみたいな、その、UC エンゲージの中で、先行のハサウェイの、なんか、 なんですかね、体験クエスト、なんか、まあ、ストーリー体験できるのが、このアプリの一つの魅力でもあるんですよね。ストーリーをいろいろ見ながら、返してやっていくみたいな。で、外伝系も、やっぱりコラボみたいなところもやっていかないといけないんで、とはいつつも宇宙世紀を崩したくないからか、まあ、外伝系でちょっと最初は今攻めてる段階なんですよね。なんか小説本の、あの、シャー系とか、あの、逆者の小説版やってたりとか、あとは、何でしたかね。つい最近ですと、あの、発表があったんですけれども、あれですね。ジョニー・ライデン。ジョニー・ライデンの0079シンクロ稲妻ってことで、ゲルグキャノン用、ジョニー・ライデン専用、まあ、シャアのパクリアンって言われつつも、ちょっと薄い赤みたいな、シンクなんですけどね。まあ、シンクの稲妻ってことで、これちょっと面白いイベントやなと。まあ、こういうとこからちょっとね、コラボしにくいちょっとソシャゲを攻めてもらえたら、もうファンは喜ぶなと思ってますね。ジョニー・ライデン、まあ、好きな方も、井上和彦さん、まあ、声優もね、結構有名な方ですけども、まあ、そこのちょっと実装もあるんで、期待をしております。はい。自分も、まあ、そうですね。そういったところもあるので、皆さんよかったら、ぜひとも、まあ、なんか、育成とかもあるんですけど、自分も半分そのストーリーが新月1で公開されるんで、もうそれやりながら、ちょっとポチポチ、もう、なんか、育成も、まあ、まあ、ほぼほぼワンパターンなんで、まあ、若干放置してても、まあ、全く問題ないですし、まあ、なんか自分のマイペースで続けられる、ものなので、やっていけたらいいなというふうに思ってます。まあ、プレイもね、オートモードで基本的にできるんで、なんか自分で動かすみたいなのは、ありません。ほぼほぼ。なんか配置だけやるぐらいです。だからフォーメーションを置いとくみたいな感じですね。サッカーとかで言うと、先頭にこいつを置いてみたいな、そういうこともできるんで。まあ、なんかそういうのが嫌で、なんか全部操作とかやりたいってことは、多分、今、ね、何ですか、ガンダムも、ああいう、なんですかね、エイペックス系のやつ乗り出してきて、ガンダムエボリューションっていうのが、今年かな？来年ぐらいに多分全部ローンチされてて、今ちょっとテスト段階なんです。ネットワークテストも確か募集してて、パソコンと PS4、PS5、Xbox かな。で、なんかやってたりするんで、まあそういうリアリティをちょっとやりたい方はガンエボに行っちゃうのかなというふうに思ってます。ちょっと面白いんで、自分はパソコンあるんで、ガンエボやってみようかなというふうに、またやってみたらちょっと報告させていただけたらなというふうに思っております。はい、皆さんのおすすめアプリあったら教えていただきたいなというふうに思っております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明弘自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回ですね、まあ、つい最近発売されたあのエナジードリンクのモンスタースーパーフュエルキラーキュイ、まあ、キュイ味なんですかね。まあ、モンスターは緑色なんですけど、さらにあの緑色で、まあ、しかも量が500ミリっていうかなりえぐい量のエナジー。ちょっともう欧米仕様になりつつあるからと。ちょっとね、量がえぐいんで、まあ200円なんですね、しかもこれ。なんか、スポーツドリンクっぽいエナジーみたいな。でもなんか清涼飲料水って書いてあるんですよね。で、カフェインは27ミリなんで、ちょっと薄めなんだと思います。 はい、量は多いですけど、一応 BCAA カフェインとは書いてあるんですが、普通のエナジーって大体150ミリぐらいカフェインとか普通に入ってたりするんですけど、あのなんか300ミリぐらい普通の入ってるモンスターとかでも、これちょっと少なめになってます。はい、でなんか一応だから飲んでも、結構飲んでもいいように電解質、水分補給、スポーツ時のエナジーチャージって書いてあるんで、ちょっと飲みやすくなってますね、縁も。だから500にしてるんだと思います。はい、あとアミノ酸とかも入ってるんで、まあでもカフェイン入ってるんでね、ガブ飲みするとめっちゃトイレ行きたくなるやんと思うんですけど、ちょっと飲んでみます。だから炭酸じゃないですねこれ。はい、あーキウイ味ですね。うわ、あーでもなんかモンスター感のあのスカッとした感じと甘み、うわーすごいねこれ。薄緑色なんですけど、これで水分補給か。でも無炭酸なんで確かにごくごくいけるって、飲み口すごいでかいんですよ。今なんかめっちゃ水分補給してくださいと言わんばかりの、うわーこれはちょっと夏、この酷暑猛暑乗り越えるためにでもカフェイン取りたいなって方は、ちょっとこのモンスターのキラーキウイ、いや本当にこれはいけますね。スポーツドリンクなんかどうかはちょっと謎ですけど、いやーなー、毎日ちょっとこの水分補給欠かせませんからね、今の時期。夏を乗り切るためにこのキラーキウイ、かつこれだからどこのコーナーに置いてたんですかね。自分でもエナジードリンクコーナーに置いてありましたよ、コンビニで買ったんですけど。スポーツドリンクコーナーに置いてなかったですね。まあモンスターってちょっとブランドロゴがあるんで、やっぱりスポーツドリンクに置けないじゃないですか。このしかも M ってめっちゃ書いてあるんで、あのモンスターのだからこれはエナジードリンク扱いにしてるか、まあ何ですかね、ちょっと違和感あるというか、ポカリとかの横置いてて、もうちょっと違和感あるやろみたいな。まあちょっとまだ浸透してないですからね。はい。これを飲んでちょっと水分補給しようやっていう気にちょっと自分もなってないっていうか。いやー、これ汗かいた後にちょっと飲もうと、まあなんか、ちょっとモンスターっていう、やっぱ先入観ですね。はい。申し訳ないですけど。なんか、スポーツした後にこいつエナジードリンクめっちゃ飲んでるでって思われるのもね、めっちゃ書いてあるからね、これ。いやー、まあ面白いですね。ちょっとオフィスとかに水分補給で飲んでますぐらいの感じでちょっとやると、ちょっと誰かからいじってもらえる。え？めっちゃあるやん。お前めっちゃエナジードリンク飲むみたいな。しかも飲み口めっちゃでかいんですよね。普通のあのお茶とかよりは普通に飲み口大きいんで、飲みやすくはなってますけど、皆さんよかったら一度買ってみてはいかがでしょうか。そんなにあのちょっと甘いっすけど、エナジードリンクの甘さあるんですが、炭酸がないので、ちょっと炭酸苦手な大人の方でも飲めるんじゃないでしょうかね。はい、皆さんよかったら飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
Get down.
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ自分も家の中にいることも結構増えてきまして、最近何ですか、富樫さんのツイッターも結構話題になってますけど、ワンピース今救済中なんですよ。自分が今収録してる時なんか多分そろそろまた始まる、1ヶ月ぐらい始まるんですよね。で多分8月ぐらいになってたらもう連載再開すると思うんですけど、なんかそれまでの救済中の企画で、まあ、ジャンプ側の集英社側のなんか漫画読めるアプリあるんですけど、漫画アプリ、ジャンププラスってやつ、あれで無料公開でワンピース今やってるんですよ。で、まあ、92巻分で有料課金したら103、2巻か103巻ぐらいですよね今で読めますよみたいな、最新話30話ぐらいかなんか最新話に追いつけるみたいな、だからワノ国編まで読めますよみたいなね、やってます。はい、自分は水の都以降は読んでません。頂上戦争もギリアニメで、あ、エースがああなったんやぐらいで知ったぐらいです。ほんとそれやっぱみんな多いですかね。僕も空島でちょっとドロップアウトしてしまいまして、やっぱ空島の前のねストーリーが良かったから、余計空島のなんかエネルのなんかしょぼさかっつったらファンに怒られんのかな。いやもうマジでその感じは抜けてないんで、マダガスカルじゃないや、なんだっけ忘れたけどすいません、それがあって、ちょっともう空島で私はドロップアウトさせていただきましたが、ちょっとこの機会に無料で読めるんで、まあちょっとタブレットとか使いながら読んでいこうかなというふうに思っております。はい、夏休みもちょっとね近づいてきたんで、なんかいい夏休みの過ごし方とかあったら、教えていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。なんかね、最近そういう無料で読める、期間限定ですけどね、ゴールデンカムイとかも終わって、で、なんか、無料開放みたいな、期間限定無料開放ってなんか最近よくやってるやり方なんですかね。多分コミックス買ってもらおうかな、みたいな。コミックスもそんなに多分売れてないんで、みんなアプリとかで本読む人も増えてきてますから、はい、本当に最近そうですね、なんかそういう漫画を、でもなんかアプリで読んだりする人も最近多いので、ちょっと自分は楽しみだなというふうに思っております。自分もよかったら、はい、チェックしていただけたらいいなというふうに思っております。また何かおすすめの漫画とかそういうのがあれば、教えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、番組では皆様からのいいね、メッセージ、どんどん募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。